2026年1月16日金曜日、時刻は午前7時59分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接、前回に続いてこの読み方ですけれども、ちょっとこの第一章に入ってからこう内容のポイントは書かれてていいんですけれども、こう聞いてると流れがやっぱり途切れますよね。ですから、その講義の内容のそれぞれ部分的に細かくポイントを書いてあるんですけれども、もうそれは読まないようにした方が良さそうなので、今日からそう読みたいと思います。前回に続いて講義の内容はこうなっていきます。この問題については私の考えには偏りがある。重大な変更とまでは思わないけれども、何が私をそうさせたのだろう。それは駆け出しの頃の私が統合失調症患者に強い関心を持ったからだ。文字通り引きつけられた。統合失調症者はとてもシャイな人たちだ。自己評価が低くて、初めて会った人にでも、どうせ尊敬されるはずがない、大事に思ってもらえるはずがないと疑り深い気持ちを持つ人だ。統合失調症以外の人にもそういう人は結構いるが、そういう人と同じように統合失調症者は細々詮索されたり、試すような目つきでじろじろ眺められたり、目をじっと覗き込まれることは嫌なのだ。目は心の窓であるとか、他ではバレないはずのことも目を覗き込まれると見られてしまうとか、我々の文化にはくだらない言い草が昔からあるだろう。ああいう話で頭をはち切れんばかりにしている症例が多すぎやしないかね。ああいう迷信は何よりも人を謝らせるけしからんものだと私は思っている。要するに、統合失調症者とは見つめられると狼狽する人たちである。私は統合失調症をできるだけ勉強したいと思った。幸運に恵まれれば統合失調症以外の人間のこともできるだけ知りたかった。そこで精神医学の研究を始めてすぐ、患者が私と話している最中に、私の方は患者をじっと観察しようという考えをやめた。ずいぶん前からのことだ。そう、7年半は経つ。私は被面接者に対して90度の角度で座ることにした。そうして私の真ん前のものを見つめることにした。こうすると絶対に視線は患者の方に向かない。といっても視野というものは広いから、相手の動きの観察は幅広くやれた。患者が体を動かし始めたとか、突然姿勢を変えたとかのことで、見逃したことはあっても少なかった。だけど顔の細かい表情の動きを見ること、これは不可能なわけだ。今この場で何が起こっているかということについては、ある程度は分かって、こちらも安心していなくてはならないから、こうなるとどうしても聴覚を研ぎ澄ますことになる。もともと私の聴覚は良かった。そこで大抵の人が、目で見ないとわからないはずはないと思っていることが耳でわかるようになった。大抵の人には自分が本当はそうだということに気づいていないのだが、 実は人間は心底から本当に言いたいことの手がかりは大抵耳経由で届くものだ。声の音調変化という言葉があるが、この言葉の私の用法、使い方はとても広い。一切合切全部を含めている。つまり音声言語、スピーチ、発話などの音声言語を構成する因子にはいろいろ複雑なものがあって、それがまたグループをなしているが、そういうグループの全部を漏れなくひっくるめてその変化のことを言うのだ。これは実に頼りがいのあるもので、コミュニケーションの場の変化の確実な手がかりはこれだ。例えばある人が、自分は電気技師で電気技術者組合員だという話をし始めるとしよう。話はあるところまで円滑に進む。ところがそれはあることを話そうとして声が喉を出かかるまでなんだ。仕事に関することだが、組合にはっきりと不義理を働いた箇所さ。その箇所に差し掛かると男の声の響きが変わる。まだ組合員の電気技師はかくあるべしとか、かくかくすべきだとかいうような話を続けるかもしれないが、その話の音、サウンドはすっかり別物になっているわけだ。精神医学的面接で少しずつ積み重ねてきた経験を生かす手始めはここだ。つまり音調の変化が起こり出した時点で、そーっとマイルドに関心があることを示してみせる。面接者はこんなことを言ってみる。きっかり 2.5% を支払うのだね。収入の中からだね。傷病基金に。当たり前の組合員ならまず忘れぬことだね。こう言われると相手はどう答えるだろう。音調はその直前とまた変わった響きになる。もちろん組合員たることの重要資格ですからな。面接者がこの対人の場における感覚に自信が持てれば、こう言ってもよいかもしれない。なるほど、あなたが決して反則を犯したことのない部分ですな。こうなると相手の音調はぐっと変わる。多分怒りをかろうじて我慢しながら言うだろう。無論してなんかいませんぞ。面接者が事態の真相に十二分の確信が持てれば、なるほど、無論君は分かってくれていると思うが、僕は君を疑っちゃいないよ。しかしその箇所に触れた時の君の言葉の調子はありゃあ変だったぜ。あの話が君の心を痛めつけているのではないかな。どうもそう考えないではおれないのでね。こう聞かされた男はさらにまた違った音調を出してこんな話をするかもしれない。はあ、まあ実は正式に技師になったばかりの頃、ほんのちょっとポケットに入れてしまって、ごくわずかなパーセントですが、そいつがそれから私の両親の上に、良い心両親の上に乗っかかってしまって、その重いことを、重くて、このように精神医学的面接とは何よりもまず 音声的コミュニケーションの問題である。コミュニケーションとは、何よりもまず言語的だという思い込みは極めて重大な誤りではなかろうか。述べられた命題文の本当のところが何であるか教えるのは、言語に伴う音である。無論言語的命題を単純に型通りの情報内容ととって、普通の確率に従い、本当に何を言わんとしているかはその先を聞けばいいという場合が圧倒的に多いけれど。ということで、ここまでにしましょうかね。いや、なかなか、またなかなかっていうか、こう本当にまだ冒頭ね、一章入ったところですが、いや、このなんていうんですかね、一つのことを極められた方の、まあ中井先生が本当に傑作な、この一冊ってこう言われたことが本当にわかる気がしますね。ものの場合はね、本当に見えて価値判断もできますけれども、やっぱり人の役務っていうのはそうはならないので、ですからこうやってこの本当に紐解くっていうか、その動きを紐解くっていうか、まあサリバン先生ご自身がその大事さをやっぱり重々認識されてたから、またこういう講義をされたんだと思いますけれども、いや本当に学びがすごく多いだろうなと、このまだ初めの段階で思わせる精神医学的面接ですか。これだから面接を科学するという、そういう本だと思いますね。といったところで、時刻が午前8時11分を過ぎたところです。以上です。